刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は森部先生も眩しいっていうようないでたちではございますけれども、シルバーのかっこいいこのタキシードとは言わないですけど、なんて言うんですかね、これは
何なんでしょうね。パーティースーツみたいな、
ね、パーティースーツですね、はい。そして美しいグレーのネクタイ、そして髪にも何かあの色なんかつけていらっしゃるんですが、同じようなシルバーの色になって
ます。いやいや、これ白髪ですよ。
そうなんですか。そうなんですね。
ちょっと一瞬なんかこうアッシュ系の
アッシュのなんかそんな感じの色を入れたように見えますね。
そう思われるんですけれども、はい、これ僕の地毛で白髪なんですよね。
そうなんですか。なんかあんまり白くない白髪ですね。
ちょっと
な、
財前部長入ってますんで、
ちょっと財前本当にちょっとかっこいい感じですよね。
いやー本当に、で僕あの白髪が外に出ないタイプなんですよね。
そうなんですか、
うん、でうちなんかあの父系も母系も全部あの白髪の家系なんですけど、まあ、ちなみに弟は真っ黒なんですけど、遺伝子の問題ですかね。
そうなんですね。
でなんか外側はその髪伸ばしてる時には黒い、でも短く切ると白髪になっちゃうという。
そうなんですね。はい、
だからちょっとイメチェンで、
だから本当の白髪じゃなくてちょっと色素がちょっと薄くなってるぐらいの感じに見えますよね。はい、そうそう、それで今日はこのスーツは一体何だったんでしょうか。
これはですね、あの結婚式帰り。
結婚式ですか、は
い、で今日が結婚式だったんですけれども、昨日が、まあ、福岡市内で、まあ、一泊しなければならず、で、まあ、その関係でもう今日の格好で行っていたというね、昨日。
そうなんです、はい、昨日は昨日でこのスーツ姿でどういったあの会だったんですか。
昨日はですね、ポーランドのシレジアオーケストラと、はい、まあ、若い子たち あのピアノのコンチェルト の、まあ、あの演奏会がありまして、でうちの子が、まあ、あのトリを務めさせていただきました。
そうでした、しらじらしいですけど私も拝見しておりまして、もう感動いたしました。
ありがとうございます。
プレイに楽曲があのよく耳にしていたなと思ったんですけど、ドラマのですね。
そうですね、あのヌダメカンタビレでも使われた曲ではあるんですけども、はいはい、ジョージ・ガーシュインという、まあ、あの完璧な音楽家と言われている方なんですけどね、アメリカの、はい、でまあ、その方の、まあ、作曲と、まあ、されている、まあ、曲なんですけど、ラプソディ・イン・ブルーというのを、まあ、演奏したと、はい、で僕はあのカメラ、あの演奏後のお友達との記念撮影のためのカメラマンということで私は呼ばれたわけで、
その要因だみたいな、
はい、そうなんです
そこを外したらもうお父さん今日あのお役目がないわよみたいな。
そうそう、いや僕ねあのめったに聞けないんですよ彼の演奏。
あ、やっぱりお忙しいからでしょ。
いやというかあの、来ないでみたいな。
来ないでなんですか。
いや来ないでって言われないけど、やっぱりなんか行くと、まあ、緊張するとかいうのがあるみたいですよね。
いやもう本当にですね、あの、まあ、ドラマで耳にもしていたんですけども、息子さんの音色がですね、みんなねあのお子さんたちがずっとちっちゃな子からこう出てくるんですけれども、同じですねグランドピアノで弾くもんですから、やっぱり、ね、小さな子はこうあの可愛らしい音だったりとか、まあ、あの細い音だったりするんですけど、だんだんね年齢が上がるにつれて、音の太さもですね立体感もこう増していくんですけども、宗水くんのね、あの息子さんのもうピアノの音色はもう一個一個の音が粒立ってて、ね、クリアで色があって立体感があって、もうポンとこうドンとこう心にキュンとくる瞬間とかがねあって素晴らしいな。
ベタ褒めじゃないですか。
いや僕もですね、あのああいうクラシックわからないですけど、一応音楽とかやるもんだからですね、
あ、なるほど
ですね、音のこう塊を体に感じるみたいなこう感覚が好きなので、はい、
なるほど、
そうか、すごく感動しました。
まあ、昨日の曲はね、まあ、あのジャズっぽくちょっと仕上げてある曲なので、まあ、クラシックとジャズの融合みたいなところがありまして、非常にまあ面白かったのと、あのフルオーケストラで行ってますんでね、まあ、最後にあとまたあの管楽器が出てきましたので、あれがやっぱり良かったですよね。
そう ですね、うん、いやああいう機会があってですね、本当にこの番組のオープニングとエンディングを弾いてくれてるのが彼だと思ったらまたちょっとファンになっちゃいますね。
ありがとうございます、
ぜひ皆さんも総帥君の動向に要注目でございます、はい、ということで今日もですね、はい、まあ、そんなお話も本当にお話したいことたくさんありますので今日もよろしく。
わかりました、よろしくお願いします。
さあ番組はですねパソコンスマホで後日も聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いします。そうしますと放送のアーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーではあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送を聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供、詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ実はですね私先週熱を出しまして、
はい、
39度の熱がですね2日間続いてちょっと筋トレが一時できてなかったんですね。
まあ、そんなこともありますよねやっぱりね、年に何回か。
そうなんです、その時にですね僕すっごく熱の出始めに胸が痛くなって、
うん、
胸のちょうどですね鎖骨からちょっと下がったところなんですけれども、
熱ですか、
熱が出る前でねゾクゾクするときに普通関節とかいろいろ痛くなるというのが、まあ、それも痛かったんですけど足とかの付け根とか痛かったんですけど胸が痛くなることってあんまなかったんですね。これは筋トレのしすぎておっぱいが大きくなりすぎててこれ痛くなってるんじゃないかと、はい、筋疲労とこの熱がこう絡んでるんじゃないかと思ったらですね、
なるほど、
後で考えたら今回インフルエンザじゃなくてなんか感染症だったんですね。でその感染症の種類の中でリンパに作用する感染症があるらしくて、この胸の僕が痛いって言ってたところはリンパがこう流れてるところだったらしいんですね、うん、だから痛かったのかなという、まあ、そんなオチではあるんですけれども、
なるほど、
はい、で、まあ、できなかった期間、まあ、ちょっと筋肉が落ちてるんじゃないかと思って、まあ、昨日から徐々に始めたんですけれども案の定結構痛くてですねすぐに疲れてしまって、
うん、
2分やってるところがやっぱり1分しかできなくなってたりとかですね、
なるほど、
あっという間に衰えてるなと思います。
まあでも分かりやすいですよねそういう変化が、毎日やってるからまあ逆に分かると。
そうですね、
ということですけれども、
はい、先生もやっぱりちょっと体調が悪かったりとかこうやって熱が出るときとか、
はい、
ぐっとやれなかった時期があったりすると
ありますね、はい、
やっぱどんな風に戻すとかあったりしますか。
いやもうむちゃくちゃやって戻しますね。
むちゃくちゃやるんですか。
これ多分ね焦りですね。
あそうですか。
そういや本当はね、まあ、自分が指導するようになったらやんないですよ、
あ
人には、
ええ
うんまあ、計画的に少しずつって、
はいはいはい、
だけど、まあ、自分に関してはですね やっぱちょっともうちょっといけるんじゃないかとかね思ってやっぱついついやってしまってしわ寄せが別のところに出ちゃうとか、
ね、
はありますね。
いけないですね、怪我の元になる可能性もあるので。
いや怪我ばっかりですよ。
あ
だから僕のやり方じゃまずいということ
ですね。計画的にそうそう徐々にでいいわけですよね、
うん、だから僕は自分がやってることは人にはさせない、
うんうん、なるほどですね。いつも先生のメソッドでは、まあ、例えば1分できないんだったら、まあ、30秒でいいと、翌日31秒にしていけばいいと、翌々日は32秒だと、少しずつ、ね、記録を更新していけばいいんだということで、僕も、まあ、落ちている分はもう受け入れてですね、また翌日少しアップできるようにしていこうということで、あんまりですね追い込まないように、取り組もうと思っております。
非常にいいと思います。でそれでリカバリーするのに実際どのぐらいの期間がかかるかっていう記録がまた大事になるんですよ。っていうのは、まあ、これから先にもまたあるかもしれないじゃないですか、まあ、何らかの理由で、まあ、例えばその病気をしちゃうと、
うん、
でそうすると今のこの年齢でこの季節この時期であれば例えば1週間で元に戻ったのが、
うんうん、
まあ、次そうなった時には今度は2週間かかるかもしれないというのが出てくるわけですね。でそうするとやっぱ全体的にやっぱ回復力が遅くなっているっていうのが 出てきますので、そういう場合はまあプログラムの見直しということになっていきます。運動のプログラムであったり、例えばその食事の計画であったり、あるいは今まであまり意識がいってなかったかもしれませんけれども、体のまあメンテナンスということで、まあマッサージとかを含めたケアの方法とかいうものも必要になってくるでしょうね。
そうなんですね、うん、私マッサージまで体験したことがないんですけど、やっぱりそういう必要になってくるもんですか。
うん、これはですね、あのやってみないとやっぱり分かんないと思うんですよ、
体感的に、
うん、あの良さそうだっていう、なんとなく想像はつくかもしれないですけれども、はい、例えば中にはその人にこう体を触られるのがあんまり好きじゃないとかいう方もいらっしゃいますし、やっぱりあのマッサージ機とかですね、そういう機械にやってもらうのと違って、人が直接触ることになると、まあ、相性とかもやっぱ出てきますんで、まあ、そういうのでもこう自分に合った人と出会う必要もあるでしょうしね。でも本当にこう上手い方とまあ出会うとか、いつもあのこの人にならもう任せられるっていう、そのそういうキーパーソンみたいな人を掴んでおくと、すごくあの回復するときの役にも立ちます。はい、もう第三者的にアドバイスも来るからですね。
なるほどですね。
前回と比べてちょっとこの辺が張ってますねみたいな。
あ、
うん、それって自分じゃ分かんないんですよ。
そうですね、うん、それでこう計画も組んでいく、はい、あの組み方が変わるということですね。
そうですね。だからまあ僕も自分の体を、まあ、じゃあ偉そうな言い方ですけど、自分の体を触らせることができる相手っていうのも決まってますね。
あ、そうなんですね。
はい、もう、5人もいないですよ。
そうですか。
はい、こういう症状の時はもうこの先生とか、この時には彼とか、
へえ、うん、やっぱそんだけ追い込んでらっしゃるから、こうまた経験もですね、終わりだからこう分かってくるんでしょうね。
そうですね。でやっぱりもうこの人だったらもう間違いないなっていうところに、まあ逆にまあ自分がまあ見ているクライアントさん、うん、まあ、あのジュニアの子たちも含めて、はい、まあ、そこにまあ紹介をするというような形でやってます。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。さあそんなわけでですね、私は今体の筋肉がちょっと落ちたなということで、筋肉というのは、まあ、この前もちょっとお話したんですけれども、分解したり生成したりすると。でまた僕は筋肉を戻したいということで、まあ、筋肉を作っていくときに必要なあの刺激についてですね、今日ちょっとお話を伺いたいなと思ってまして、はい、ちょっとこれ聞いた話なんですけれども、まあ、筋肉も大きくするには一回傷つけてと、でそこに栄養分が来て大きくなってというようなところ、そこにはなんかこの物理的なものと、そして、そういうふうなここに、筋肉の疲労があるぞとか、損傷があるぞということで脳から信号が送られてホルモンが分泌される、まあ、そういう話を聞いたんですね。なので、工程としてこの物理的なストレスが大切なのか、まあ、そういうふうなあの科学的なストレスが大切なのか、まあ、その辺のことについてちょっと伺いたいんですけれども、
はい
はい、これどういうふうに仕組みになってるんでしょうか。
これはまずですね、まあ、はっきり押さえておかないといけないのは、人 の、まあ、その身体的なまあ能力ですね、例えばその筋力だとか瞬発力とか、はい、そういう動くということに関しての能力を高めていくためには絶対に物理的な刺激が必要なわけで、はい、それが例えば速度による負荷であるとか、うん、重さによる負荷、
うん、
っていうことになります、
はい、
その頑張って力を発揮しなければいけない、でその刺激がまあ適正の域にあればですね、
はい、
まあ、強すぎても弱すぎてもダメなんですけど、まあ、指摘なレベルってのあるんですけど、そのレベルに入ってると、あ、これこのままじゃまずいよねって体がまあ認識して、まあ、要は脳からですね、
はい、
あそこに行けみたいな感じで、要はそのこう内分泌系 そのホルモンが、
うん、
あの出されるわけですね、
うんうん、
で、まあ、そのホルモンが出る場所っていうのは腺っていう、そのどこどこっていうその器官がありまして、
うん、
で例えばその脳下垂体であるだとか、
はい、
副腎皮質とかですね、
うんうん、
まあ、そういうところからあのホルモンが出されるわけなんですけれども、でそれは、科学的な作用によって筋肉の成長とかを引き出したりとかするわけですよ、
はい
はい、だから工程としてはもう先に物理的な刺激、
はい、
そしてそれから成長するときのまあ決め技みたいなものが、まあその科学的な反応が起きているということなんです。ただあの物理的科学的っていうことで言うと、はい、ちょっとまあなかなか理解がまあしにくいと思うんですけれども、あの、まあ、分かりやすく言うとですね、うん、とにかくあの人間がまあ成長する段階っていうのは必ずまあストレスが必要なわけです、はい、ストレスがないとやっぱり成長しない。だからまあこれはあのメンタルな分でもね、ストレス嫌だよねとかいうのはあるけど、うん、まあ、ある程度のストレスがないとそれに対してその うまく、まあ、やっていこうみたいなこう気持ちも起きてこないとかのは、はい、なんとなく分かるじゃないですか、はい、でそれを、まあ、あの運動能力っていうところでこう見るとですね、まあ、体に関しては大きく体力っていうのがありまして、この体力を高めるためにいろんなあの刺激を加えるわけですね、
はい、
手法によって、その手法によってこう加える刺激の中にですね、何を目的にしてるのかっていうので行動体力っていうのと防衛体力っていうふうにこう分けて考えると割と理解がしやすい。
行動体力と防衛体力、
はい、で行動体力っていうのは実際に動く、はい、例えば、立つとか、はいはい、座るとか、歩く走る飛ぶとかね、こうだってあの実際に行動を起こしてるじゃないですか、
はい、
でこの行動体力を高めていくためにはじゃあその行動体力の中のどの要素に働きかけるのかってことでまた運動を考えていくんですね、
はい、
じゃあ行動体力の要素って何があるのっていうと、うん、例えばあの筋力とか瞬発力とかいうようなこう行動を起こす力、
はいはい、
それから筋持久力とか全身持久力って言われる行動を持続する力とかですね、
うん、ほうほうほう、
あるいはあの敏捷性とか、
うん、
平行性、こうバランス感覚、
はい、
それとかこう手足を交互に動かすとかいうようなこう協調性とかね、
はあ
うん、そういったあの行動を調整する力っていうふうにこの分けていくわけなんです、
はい、
で何を高めたいですかって、まあ、例えば僕がクライアントさんに聞きます、
うん、
走るのを速くしたいんだけどってことになったら、じゃあその走るのを速くするためにはこれとこれだよねみたいな、例えばあの瞬発力がいるよね、スタートダッシュだからドンっていかないといけないんで、はい、瞬発力いるよね、とその瞬発力を起こすためにはそもそも自分の体のこう体重をいかに軽く感じさせるかっていうぐらいの筋力がいるよねみたいな話で、筋力瞬発力ってこうトレーニングをして、で今度はそれを持続させないといけない、でそこの中にまあ敏捷性のトレーニングを入れてみたりだとかいうふうにしてこう作っていくわけなんです。だから運動プログラムは割と作りやすいんですけど、試合前によくこう体調悪くしちゃうとかね、当日迎えるときにベストコンディションで行こうと思ったら風邪ひいちゃったとか、
結構難しいですよね、調
整は。減量をこうぐっと頑張っていってたらちょっと風邪ひいちゃったとかね、ま
あ、
よくあるんですよ、これ、選手見てると。
うん、
でも周りも同じようにやってるわけじゃないですか、うん、中にはすぐ風邪をひく人もいれば、うん、ひかない人もいると、これ何が違うのってなった時に、こちら今度は防衛体力ってところで見ていくわけなんですね。お
そういうこう何と言いますかね、まあ、抵抗力ですね、体の。
そうですね、で例えば、まあ、あのこれも防衛体力の中でも物理的なストレスとかでいうと、例えば暑いところに行くと、まあその、はいはいはい、日中暑い、もうくっそ暑いところに、うんうん、でも暑い中でも割と平気で汗はだらだらかいてるけど水飲んだら持つような人もいれば、
うん、
すぐヘロヘロになっちゃう人もいるじゃないですか、
はいはい、
ただそのヘロヘロになる人は熱に対してのストレスに弱いってことになるわけですね。でも例えば試合が真夏の炎天下でグラウンドで照り返しがみたいな話になったら、そこで戦えないといけないってことになるので、じゃあその暑熱環境下の中でどうやってパフォーマンス発揮するかっていうために、もう数ヶ月前ぐらいから高温順化って言って、順化っていうのは鳴らす力って書くんですけど、高温に鳴らすためにちょっとこうサウナスーツ着てみたりとかね、室内でもうそのこうストーブ焚いてやってみたりとかいうのを本当にやったりとかするんです。でプロとかの場合だと、もうその開催されるところが例えばもう赤道に近いところとかだったら、もう早めにそこに行ってキャンプ張ったりとか、これ全部慣らすためにするんですね。
なるほど。
でその逆もそうなんです。例えばちょっとこう寒くなってきたらすぐ風邪ひいちゃう人とかいるかと思うと、全然冬なのに半袖の人がいるじゃないですか、どうなってんのあいつみたいな、でこれはの寒さに対して強いわけですね、彼は、
はい、
でもこう戦う場所が例えばこう冬で、例えばアメリカンフットボールとか冬ですからね、でその中で風邪ひいたらやっぱ走れないわけですよ、じゃあどうやってこう訓練するのってこうなった時に、その寒冷ストレスに対して耐える力とかも本来は訓練しなきゃいけないんだけれども、なかなかやっぱ難しいわけですね。冷蔵庫の中に入ってやれとかさ、できないじゃないですか。
ないですよね。
だから、そこの部分っていうのは実際はまあなかなかコントロールしてない。暑さに関してはある程度できるけど、寒さに関しては難しい。
なるほどですね。こう何かウイルスとか、まあ、そういうような火星とかに対する、まあ、防衛体力を上げるための取り組みとかも
あります。
あるんですか。
はい。
例えばどんな取り組みになるんですか。
まあ、最近よく行われているやつでいうとですね、はい、まあその腸内のこう 環境を整えることによって免疫力を高めるとかいうのは行われてますので、まあ、よくあのデトックスっていう、まあ、カテゴリーの中で、うん、まあ、ファスティングっていうその断食をやってみたりとか、
はい、
行われたりとかしてますけれども、うん、まあ、あのスポーツ選手競技選手の場合とかだったらその専門家をつけて計画的に取り組んだりとかのはやってると思います ね、
なるほどね。
ただそれで、まあ、実際にその免疫力が高まったっていうのをどういうふうにしてデータを取っていくのかっていうのに関しては、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、うん、まあ、先ほどの中島さんのとこ体調崩して、うん、まあ、あのいつもと比べてパフォーマンスが落ちちゃったみたいな時にこう回復するまでにどのぐらいかかったかとかいう、まあ、経験がまあこれから出てきますよね、
はい、
それと同じようなことを、まあ、あの選手の場合にはずっとやってるんです。
うーん、
まあ、少なくともまあ僕が見てる選手はやってます。
なるほどですね。
まあ、常にベストコンディションってもうまずありえない、それは理想なんだけど絶対無理なんで、体調は誰でも1年の中でも良くなったり悪くなったりっていうのはあるし、毎月の中でも変わりますね、うんうん、女の子の場合だったらもっと明確に分かりますけれども、うん、
はい、
でそういうのをちゃんとその記録に残しておいてですね、細かに、
はい、
まあ、あのバイタルデータって言って、まあ、体温とか血圧とか、まあ、呼吸数とかね、
はい、
まあ、体重とかもそうなんですけど、まあ、そういったものも全部記録に残しておいて、こういう状態だったら私は、まあ、あの、まあ、そんなに悪くないみたいなものをまず掴んでおく必要があるんだ。でそこからそのレベルが上がるのか、まあ、維持なのか下がるのかとかいうのを見て、下がってる時には例えばトレーニング量を減らして、うん、食事をちょっと改善してみたりとかいうのも入れたりとかすることが可能になってくるんですね。
うん、
そういう取り組みがまあ非常に重要になります。
なるほど、なるほど。ちなみに防衛体力は筋トレではつかないんですかね。
いや、つくと思います。
お、そうですか、
はい、だから、まあ、継続してやってなければいけないし、うんうんうん、その筋トレをやったことでどこに何が反映されてるのかっていうためにもちゃんとデータを取っておく必要があるんです。
はい、実際に僕は実はあの筋トレを始めて風邪をひきにくくなったんですよ。だからやっぱりそういうあの、まあ、体感としてですね強くなったなというところは思ってるんですけどね。
まあ、一番考えられるっていうのはおそらくやっぱ筋肉がもう活性化することによって、あの体温がね、体温でもこう割とこう深部温が高い状態になってるんだと思いますね。
そうすることによって免疫力も上がると、
上がるということ
ですね、はい、
それは十分考えられます。
かしこまりました、はい、ということで今後もですねちょっとまた復活の報告をですね、
はい、
レコーディングしながらしていきたいと思います。
はい、楽しみにしております。
はい、ということでですね今日のマイジムのコーナーはこの物理的ストレスと科学的ストレスのお話でした。ここでは一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではビーチボーイズでカリフォルニアガールズ。